ルカによる福音書第1章の1節から4節、私たちの間で実現した事柄について、最初から目撃して御言葉のために働いた人々が私たちに伝えた通りに物語を書き連ねようと多くの人々がすでに手をつけています。そこで敬愛するテオフィロ様、私もすべてのことを初めから詳しく調べていますので、順序正しく書いてあなたに検定するのが良いと思いました。お受けになった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたいのであります。いろいろなところで講演をさせていただきましてですね、最近では震災の講演が非常に多かったんですからけど、その前はパレスチナの講演とか、その前は教育関係が多かったんですね。で、呼ばれるたんびにですね、いろんな方面で話すんですけど、心配は本当に自分の言ったことが通じてるのかなというですね、反応がないっていうのが一番やっぱり恐怖心ですよね。自分が語ったことに対して何の反応もないというですね、アンケートとかなんか書いてくだされば反応が分かるんですけど、そういうも何にもない講演だと本当に良かったのかなと、そのように思います。あとはですね、対象が誰かっていうのが非常にですね、分からないですね。で、日本人だったら大体分かるんですよ。こういうことをですね、多分知りたいんだろうなとか。それがですね、ドイツ人とかですね、アメリカ人とかですね、フィンランド人っていうと、これそれぞれの国民性があるから、話したことが本当に分かるかどうかってちょっと難しいですね。で、一番困ったのはですね、韓国の人にですね、この震災のことを伝えるっていう、いや、その国民性の中でこのですね、残された人のこう思いとか、そういうのがどう伝わっていくかなですね、そう思いながらですね、講演をしています。で、そういう中でですね、なぜあなたの話は通じないのかっていう本をですね、よく読むんですね。なぜ自分の話は通じないのか。で、それはですね、自分が語った言葉の中に相手が一番知りたい情報は何かを問うているかどうかっていうことらしいですね。自分が一方的にですね、話すのではなくして、相手がですね、一番知りたい情報は何か、そのことを考えてその話を組み立てていかなければならないのに、自分が言いたいことだけを話しているので、実は話は通じない、そういうことなのでしょう。具体的なことが書いてありまして、銀行やですね、切符売り場にですね、この窓口はただいま使えませんって書いてある。それだとですね、やっぱり人はですね、不満なんですね。非常に不満。そこに一言ですね、付け加えてあると非常に人々はですね、安心するんですね。それは何かっていうと、この窓口はただいま使えません。申し訳ありませんが、2番3番の窓口へどうぞ。これ書いておくだけで全く違うんですね。多分その人が知りたい情報は窓口が閉まってるってことではなくして、どこが使えるかという、そういうふうなことを考えて言葉を発したりですね、物事を書いたりしていく、それがですね、一番大切ですし、言葉を発する前にですね、何をですね、人は知りたいのか、その知りたい情報に自分がどれだけですね、それを情報を与えることができるか、そのことを考えていくならば、講演というのはですね、成功していくんだろうなと思います。ルカによる勲章はですね、テオフィロという人にですね、検定された本です。このテオフィロという人がどういう人物かは全然わからないんですね、歴史の中にも出てきません。聖書にもう一箇所だけしか出てこない人です。ですから、その人がどんな人だったかわかりません。教会に関わりを持つですね、有力な人だっただというふうに思いますが、その他は何もわからない。でも、その人に対して、ルカは何て書いてあるかっていうと、順序正しく書くですね、わかりやすく書く。多分ですね、これを人々は求めていたのでしょう。最初にマルコによる福音書が書かれましたけど、非常にわかりにくい福音書だったので、順序正しくわかりやすく私は書きます。そういうふうにですね、書いて、ルカによる福音書をですね、書いていきます。多分そこにですね、あるのはですね、教えるっていう立場ではないんですよね。イエス・キリストを教えるではなくして、私が聞いたことを伝える。これがですね、ルカの立場で、 そして人々が求めていたのは教えられることではなくして、多分イエス・キリストのことを伝えられること、そのことにルカが気づいたのかなと思います。人に何かを教えるっていうのは非常に大変なことですね。非常に教壇に立つとですね、教えを教えようとするんですけど、宗教っていうのは教えるもんじゃないなっていうのをいつも感じるんですね。宗教っていうのは伝えるものなんですよね。だから自分がですね、何をですね伝えられてきたかっていうのを考えなきゃいけないというふうに思います。あるですね、この前もお坊さんがですね、言っておられましたけど、自分もこう布教するのに非常に苦労していると。で、人から50習いたければ相手に50与えなければいけないって言われてて、そうかですね、人から50習いたければ自分の持ってるも50を与えないといけないんだ。確かにそうだな。一方的に教えるっていうのは絶対効かないんですよね。多分自分もですね、相手に与えるものを持ってて、人も私にですね教えたいものを持っている時に初めて実はですね教えられですね学んでいくという姿勢があるんだろうなと思います。そう思うとですね、自分だけが勝手に喋っていくのではなくして、相手が何を聞きたいか、相手が何を求めているか、そのことを少しでも考える余裕があればですね、全てのことは伝わっていくんだろうなというふうに思います。聖書の話とか自分の人生観とかは教えるものではなくして伝えていくものだ、そういう視点に立った時に初めて人々にですね、そのものがですね伝えられていくし共有されていくものだというふうに思います。ルカはイエス様のことを伝えるのに順序正しく書いてと言っています。テーブルのもとにはですね、イエス様に関するたくさんの情報が集まっていたことでしょう。それを順序正しく私はあなたに伝えますので、それをじっくり読んでください、そういうふうに書かれたルカによる福音書は、順序正しく旅するイエスと言われるように非常に分かりやすい福音書になっている。福音書を読むんだったらルカから読めっていうのは多分その方面があるかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人が言葉を発するときに一方的にならずに共有するという視点を少しでも持つことができるようにしてください。相手が何を考えようとしているのか、何を求めているかを考える心をどうか少しでも与えてください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また九州学院を祝福し、そこに集う先生、職員、また生徒たち一人一人に今日もあなたの守りが豊かにありますように。病床にある方々、悩みに直面している方々には、主の癒しと慰めの御言葉が与えられますように。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。